もう今シーズン。
あ、一応食べました。
でも
ま
だ、何食べた？
私、あの時食べたのは、珠玉だったかな。
あ、ほんまか。
はい。
うん。まあ、やっぱりね、三木といえば、
はい。
もう、ぶどうがね、特産ですからね。
そうですよ。うん、
より多くの方々に、こう、味わっていただきたいな、という、うん、ということもあります。
うん。
ぶどう園、三木にはいっぱいありますけれども、その中の一つ、はい、うん、今日は里脇観光ぶどう園にお邪魔して。
里脇観光です
か、はい。うん。ぶどう狩りのこともね、教えていただけるからね。
ね、うん、
はい。じゃあ早速ですけれども、行ってみましょう。ということで、今日は里脇観光ぶどう園にやってまいりまして、
はい、
今日ご案内いただきます方、ご紹介したいと思います。農事組合法人、里脇生産協業代表理事であります、大塚博美さんです。大塚さん、どうぞよろしくお願いいたします。
は
い、
こんにちは、よろしく。
いやー、本当に広いですね、このぶどう園ですけども、まあ、ぶどう園だけでなくて他にもこうブルーベリーがあったりとか、はい、いうのもね、はい、途中でこうつまみ食いとかさせていただきましたけど、
はい、
美味しい思いもね、
美味しくいただきました、
うん、はい、させていただきましたが、このぶどう園なんですけれども、いつの開園ということになるんですか？
あのね、昭和56、57年度に国営の事業で20万平米の果樹園、
はい、
それと畑を、
はい、
田んぼですね、
はい、
畑を10万平米を一応確保してます、
うん、はい、あとどんな形でこう始められたんでしょう？
初めはね、やはりこう国営の事業でやったもんですから、はい、特に、うん、まあ、早生の品種といいますか、
はい、
ベリー A の品種、これを種にですね、
はい、
6000本、
はい、6000本
栽培を開始したわけです、
はいはいはい、その時はこう、全てベリー A、
あの、ね、うん、デラウェアとかです、
デラウェア、
もう
本当に早
生の品種ですね、
はいはいはいはい、
当時ね、その時にはまだ今4倍体というんですけども、はい、体重計のブドウはまだあまりその時に進行してなかったんです、はい、だからその時にある品種を、
はい、
3品種ぐらいをこう取りながらやってきたんですけど、
はい、今そのデラウェアはないんですか？
もうデラウェアないです、
ないですね。
1本か2本ぐらい組合員が作ってあるぐらいですね。
なるほど、なるほど、さあ、そうそう、そのデラウェアが植わっとったところ、あるいはまあベリー A も含めてですけれども、はい、今の品種というのは、どういった品種があるんでしょう？
今の品種はですね、はい、まあ、ベリー A の問題と、はい、ピオーネ、フジミノリ、シャインマスカット、はい、ブラックビート、はい、クイーンニーナ、
クイーンニーナ、
まあ、その他に3種類ほどまだあります、ね、はい、
クイーンニーナってどんなブドウですかね？
あのね、今一番皆さん、新しい品種で皆さんが喜ばれる、はいはい、甘いんですよね、はい、ものすごく甘いんです、
はいはいはい、だから色どんなんですかね？
黒くならないで、
黒くない
、赤い、赤みの、そうですね、はい、
その甘いブドウね、なんか楽しみだなというふうなことも思ったりもしますけれども、はい、さあ、このですね、ブドウ狩りなんですけれども、はいはい、ブドウ狩り始められたのはいつぐらいからになるんですか？
ですから農地造成が始まって5年目ぐらいですね、うん、はい、
どの昭和年代ですよね。
もちろんそうです、
はいはいはい、その時 の、 その、まあ、昔話を思い出してほしいんですけれども、はい、どんな様子だったんですか？
やはり新しくその開発したブドウで、はい、うん、誰もが注目してくれましたんでね、
はい、
だから当時はまだ少子高齢化というそんな言葉もない、 ありませんでしたからね。だから皆さんがこぞって、うん、来ていただいたと、
はい、
我々も若かったわけですからやっぱり組合員も、うん、20数名おりましたから、
はいはい、どれぐらいの人数の方が来られてたんですか？
ね、今から言いましたらね、うん、平成5年、平成5年が一番観光のピークでして、
はい、
6万5千人、
6万5千人
来ていただいておりました、はい、
すごい数。
そう、ブドウのシーズンだったら大体いつからいつぐらいになるんですかね？8月の
8月の、そうですね、はい、うん、盆過ぎからですね、
はい、
盆過ぎから9月の末、
はい、
遅ければ10月にちょっと入ってましたけどね、
はいはい、その観光ぶどうも大体そのぐらいですよね。
そうですね。
その間で6万5千人の方がいらっしゃったと。
はい、
はあ、
だからここらのもう道路は全部県道からこちらも渋滞してしまって、申し訳ないというぐらいの入園客でしたですね。
今現在のね、はい、今年の、はい、このブドウの生育状況とかをね、うん、お聞きしたいなと思うんですけれども、
はい、今年はね、まあ、毎年変わるのが、まあ、通常になったぐらいで、6月が結構日照りが強くてですね、雨が少なかったと、で7月に入って、まあ、結構雨が降ってくれたと、そういう意味でブドウについては、まあ、結構いい方向で成長してくれて、現在成熟をしてきております、けど少しやはり天候の関係ですか、着色が遅れているのかなという気持ちですね。はい、
天候の関係でね、ちょっと着色が遅れてるよということなんですけど、ブドウにとってはどういうような状況やとこの着色が良くなるんですか。
正直言ってね、もう分からないというのがもう自然にお任せ。
その時その時の天候。
そうです。だからその時の品種によってもまた異なってきますからね。はい。
なるほど。今このね、放送なんですけども、まあ、9月に入ってということになっておりますが、9月に入りまして9月の前までかな、はい、言ったらどんな品種が今まで出てたんでしょうか。
今まではですね、ここで言う、ブラックビートですね、はい、まあ、これが主ですね。もちろんベリーについては観光ですから、観光で使ってますけども、あとはそのブラックビートが、と富士緑ですね。富士緑が大体盆過ぎから、盆まではこのブラックビートですね、それから始めているということですね。だからあとは続いて今度はピオーネが出荷し始めるということですね。
ピオーネ美味しいね。なんかファンの方も多いんじゃないかなというふうに思うんですけどもね。はい、でこのこちらの、観光ぶどう園、観光の方ですけれども、もう始まっておりまして、8月の19日の金曜日から、9月の11日の日曜日まで、ということになっていますね、で、まあ、今コロナ禍ということもありまして、で、工夫されているのが金土日の3日間で開催ということなんですね、で、今までの状況的にはこの観光ぶどう園どうですか。
そうですね、正直申し上げて、私とこの方も非常にこのぶどうゴールデンベリー A の、栽培を、まあ、この際コロナ禍もありますし、新しいぶどうに改色していこうということで、どんどんベリー A を切って他の品種に植え替えて、まあ、いうことですから、正直申し上げてちょっと不足しているというか、
ベリーが不足している、
そういう意味でこのブラックビート、これを使用してオープンしてます。
なるほど。ベリー A とブラックビートの2種類で持って、
そうです、これが、そうですね、これが2種類でやってます。
このブドウ狩りなんですけども、ブドウ狩りね、楽しみたいなというお客様はどうしたらいいんでしょう。
10名以上は予約で、それ以外はもう50人入ってきていただいたら結構です、ということですね、
どちらにお越しいただいたらいいんですか。
入園の入り口で、もうきちっと、設定しておりますので、
なるほど。で、このブドウ狩りのシステムですけれども、お金をまず払うんですかね、入園料を払
うんですかね。そうですね、入園ですね、
時間とか設定はあるんですか。
時間は設定しておりません。自由に食べ放題ということ、そうですね、まあ、ただブドウがちょっと不足しておりますので、お土産はご遠慮いただいていると、まあ、いうことで現在対応してますね。
ベリー A でこう 刈りましたけども、ブドウ刈りしましたけども、その場で食べてくださいと。
そうです。
ということですね。
そうなんです。だからお持ち帰りは、はい、申し訳ないけど、他の品種でここでどうぞということですね。
なるほど。はい、他の品種というのはピオーネであったり、これからとシャインマスカットが出てきますからね。
そうですね、
はい、あるいはクイーンミーラが出てきたりとか、
そうです、
いうということがあるから、はい、シャインマスカットあるんですもんね。
ありますから、
はい、それをぜひお買い求めいただいて。
そうなんです、
ということですね。で、ハサミとかはどうしたらいいんですか。
ハサミはね、うん、東方で用意、させてもらっておりますから、
はいはいはい、
ですからハサミだけで、あとは水というものはもう、うん、帰ってこられてから手を洗っていただくということで、はい、もうブドウはそのまま食べられますので、はい、洗う必要はございませんから。
はい、なるほど、なるほど、はい、ちょっとこう最近の天候というのは暑いかなというふうに思います、うん、で、その際例えば氷水で冷やしたりとかいうということもしたいかなというお客さんもおられるんじゃないかなと。
いらっしゃいます、結構いらっしゃいますね。
そういう方々は別に氷水持ってきてもらっても構わないんですよね、
うん、いけないとは言えますね。ただね、うん、冷やして食べるということは美味しくないんです、
う
ん、
あ、そうですか。
やっぱり食味はね、うん、そのまま取って洗わずに食べた方が美味しいですね。
生の美味しさを一番堪能できるということですね。
それはいいこと聞きますね。ね、ブドウ狩りの醍醐味やねんでということですね。
皆さんもきれいに洗うという、うん、清潔さを言われますけども、うん、うちの方は袋をきちんと着せてやってますから、そのまま食べた方が食味はいいということですね。はい、
はい、ブドウ狩りの時のブドウの状態油っていうのは、うん、もう袋は外されてるんですか。
もちろん外してます。はい、
もう、
はい、
あ、これ美味しそうやなっていうのが、そう、
あとは自分が優先的に、はい、食べていただいたらいいですよということですね。
最後にちょっとこう見分け方油っていうのを教えてほしいんですけど、どういったブドウがこれは美味しいな油っていうのになりますか。
私の口から言うのは何なんですけどね。まあ、全部おいしいでとしか言いようがないんですけど、私どもの方は、うん、やはり一粒がね、大体、はい、14か 15g ということで、50粒ぐらいあればいいという考え方ですから、それで600少しですね、
はいはいはいはい、
こういう指導でやってますから。あとはやっぱりブドウの木の樹勢ですね、
うんうんうん、
木の樹勢によって若干異なっているということです、うん、それも老木であるとかいろいろありますんでね、
はいはいはいはい、なるほど、おいしいでと、どのブドウもおいしいから食べなさいと、
本当に、ね、形が悪い方が味はいいです。
なるほど、食べました。ね、そうですね、もうこれから旬ですから、
はい
はい、今日は里脇のぶどう狩りということで、農事組合法人里脇生産協業代表であります大塚博美さんにお話を伺いました。大塚さん、どうもお忙しいところ、はい、ありがとうございました。
どうもご苦労さんでございます。
サルトルのミキテクテクマップ、今回は三木市口岡和町里脇にある里脇観光ぶどう園を訪ねました。9月11日日曜日までぶどう狩りが楽しめます。なお9月下旬までぶどうの販売も予定されていますので、完熟で収穫された新鮮なぶどうぜひ召し上がってください。サルトルの三木テクテクマップ、この番組は三木市観光協会の提供でお送りしました。